はい、こんばんは。聖書輪読会のお時間となりました。今週はマタイの福音書5章6章を読みたいと思います。はい、それではまだ9時になってない、もうそろそろ9時になるんですけれども、本日は賛美さんはお休みされます。はい、ということでですね、もぐちゃん今日来てくれるかな。今日ね、福岡はね、雨が降ったり止んだりしてましたね。そんなに強い雨ではないんですけれども。で、なんか、今日、お月見の日なの？なんか、月が結構、綺麗に出てるっていうことはないか。月見えないかな。どうなんだろう。お。もぐちゃん。こんばん、うん、
こんばんは。
今日賛美さんがお休みです。
あ、ほんと。
はい。ということで。
はい。
はい。
二人で。
マタイの福音書。
今日は、今サッカーがやってたけど。
頑張って。じゃ、サッカーどことどこがやってたの？
今1点入れられてね、負けとうけどね、うん、もうしょうがないって
。え？
オーストラリア。
オーストラリアと日本？
うんうん、
あら、
後半 の、 あのオンゴールで1点入ったという
、うんうんうん、
日本人が蹴ったのが入ってしまってね。しょうがない。今録画しよう
と。それで今1対 1？
いや1対0で負けた。
あ、うん、あ、ちょっと日本のミスで。
そうそうそう。
ああ、それは、
うん、でも前半まだあと30分ぐらいあるけんね。
ああ、そうか、そうか。わ、まあ、かりました、うん。じゃあ、ちょっと心を落ち着けて。
はい。そして、今、下に、いつもの場所に、誰かさんが来たもんやけん。今、2階の自分の部屋に来て、
ああ、そうなんですね。
しようかなと思います。
はい、わかりました。
誰かさんが、
急に。え、先週、賛美体操どうでした？
賛美体操は、無事終わりましたけど、
うん。
うん、自分の年を取ったっていうのを、ものすごく感じますね。
舞台でやった
の？お友達が撮ってくれたのがあるけん、そのうち見て。
あ、じゃあ見たいですね。うん、LINE とかで送ってくれなかった？
うん、その LINE で送るのはどうやったかなと思って、もう送ってない。
あ、でもその、うん、画像は LINE で来た。
うん、LINE で来た。
LINE できたのを、じゃあ、送り方がわからないってことね。
わからないですね。
あ、ほんと。あ、見たい見たい。うん、じゃあ。
ね、もう、失敗ばっかししたよ。
いいやん。そう。
うん。まあ、自分の年、
素晴らしいよ。私尊敬するよ。
はい、始めましょう。
はい。マタイの福音書5章からね。
はい。
ね、今日のところは、三条の水君と、呼ばれている
箇所です。さっき予習したらえらい長いね。
そうね、ちょっと頑張って読もうか。長い長いね、うん、
はい、
それでは
頑張ります。
一節からね、読んでください、もぐちゃん、うん、お願いします。
はい、はい。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。
そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。
心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。
柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。
義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。
憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。
心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。
平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。
義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。
喜びなさい。 大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。
あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられ、あ、しまった、ちょっと待って。どうした？
大丈夫。
何番やったかいな。
13節。
13節。ごめん。変なとこ触ってしまった。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。
あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。
また、明かりを灯して、マスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。
このように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようになるためです。
私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。
まことにあなた方に言います。天地が消え去るまで、律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。
ですから、これらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかし、それを行い、また行うように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。
私はあなた方に言います。あなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。
昔の人々に対して殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。
しかし、私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に、バカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。
ですから、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、
捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻って、その捧げ物を捧げなさい。
あなたを訴える人とは一緒に行く途中で、早く和解しなさい。そうでないと、訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。
まことにあなたに言います。最後の1コドラントを支払うまで、そこから決して出ることはできません。
勧誘してはならない。と言われていたのをあなた方は聞いています。
しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです。
もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てなさい。だから体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。
もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨てなさい。体の一部を失っても、全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。
また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。
しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。
また昔の人々に対して偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせ、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。
しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。
地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。
自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから。
あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。
目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。
しかし私はあなた方に言います。悪いものに 手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい。
あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。
あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。
求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。
あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。
しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。
天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。
自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。
また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。
ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。
6章。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。
ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。
あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。
あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなた方の父が、あなたの父があなたに報いてくださいます。
また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。
あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、 隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かされると思っているのです。
ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。
ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。
御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。
私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。
私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。
私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。
もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。
しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。
あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように、顔をやつれさせるのです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。
断食するときは頭に油を塗り、頬を洗いなさい。顔を洗いなさい。
それは断食していることが人にではなく、隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。
自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。
自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。
あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。
体の明かりは目です。ですから、あなたの目が健やかなら、全身が明るくなりますが、
目が悪ければ、全身が暗くなります。ですから、もしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。
誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。
ですから私はあなた方に言います。何を食べようが、何を飲もうかと。何を食べようか、何を飲もうかと。自分の命のことで心配したり、何を着ようかと。自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のものを、食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。
空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。
あなた方のうち誰が心配したかと言って、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。
なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのか、よく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。
しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、 この花の一つほどにも装っていませんでした。
今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか、信仰の薄い人たちを。
ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。
これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。
まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれからのものはすべてそれに加えて与えられます。
ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日、その日に十分あります。
はい、
あーね、はい
長かったね5も6も長かった。
余計そうだよね、
うん、
はい、今日はなんとライトさんが来てくださっていますね。こんばんはもうね、ライトさんありがとうございます。ライトさんちょっとお話できませんか？こんばんは。はじめまして。
はーい、はーい。
はじめまして。
こんばんは。
はじめまして。
ねえ、はい。ありがとうございます。
あ、いえいえ、こちらこそ。
介護相談。介護相談、伺います、さん。どなたからでも介護相談、伺います、さん。という、ネーミングなんですけれども、なんでしょう、計画、あれ消えたね。消えちゃった。
消えちゃった？
うん、消えちゃったね。切れた。あれどうしてだろう。残念。残念ですね。はい。まあでもちょっとお話ができたから良かったですね。
うん、
このライトさんも確かクリスチャンの方ですね。うん、教会に出産されてるのかな。結構もう信仰歴の長い方だと思うんですけれども、
うん、
はい、
うん、
の福音書を一緒に聞いてくださいましたことありがとうございます。はい。あと、あ、いいかな。次、あ、いけましたね。あ、すいません、切れちゃって。
いやいや、こっちが、ちょっと、なんかスマホ触ってたら、ブチってやっちゃって。ごめんなさい。
ねえ。もう、あれですか？今日はもうお仕事が終わって、っていうところで
しょ？うん。ちょっと風邪気味なんでね、布団でうとうとしながら聞いてたら、ね、今、さっきさんにね、
うん、
ちょっと喋れますかって言われるまでね、うん、もう半分寝てました。うとうとしながら。
そう、私のチャンネルは、寝ながら聞いてくださいっていう、こう、コンセプトがあるので。
いやいやいや。
眠たくない。眠れない人が聞くのにちょうどいいと思うんですよね。
うん。
ありがとうございます。本当、お仕事大変でしょう。相談。
いや、そうで。
相談
しない。ああ、そうでもないですよ。楽しくやってます。
そうですか。私も実は、ひょっとして何かでご存知かもしれませんけど、私は障害者の支援員をさせていただいてるんですね。
あ、あ、専門指導員、まあ、ケアマネみたいな感じですね。
いやいや、違います。支援員っていうのは、
あ、違うんですか。
最後、そうです。現場の方です、私は。
うん、うん、
そうな
んです。うん、うん、
はい。なので、なんかで聞いた、なんだっけ、障害者、障害者福祉の、その方から、うん、その、介護福祉の方に、うっかり移行して大変なことになったっていうエピソードを、この間お話しされてる。あ、そうそう。
あ、なんか僕配信した時に。
そう、あるよね。
うん、うん。
うん。なんか、全然、
なるほど、なるほど。
負担額が違ってくるっていうね。
ああ、そうですね。
そういうのありますよね。
そうなんですよ。
そうですよね。でも、あれですかね、最近っていうか、以前はその、65歳になったらね、こう切り替えなきゃいけなかったっていうのは、
うん、
なんていうの、まあ、重心の人とかね、まあ、そういう方とかは、そのまま残れたりされてる方も、まあ、中にはいらっしゃるからね、ああ、もう明らかに65超えてるなっていうふうな方もね、
うん、
まあ、そういう、こう、特例みたいな感じになってきてるんですかね。
やっぱり市の、自治体によって結構、その厳しさが違うみたいですね。
ああ、なるほどですね。
うん。
そっか。なんか、本当にね、長く、やっぱ医療が発達したからね、長生きされる方がね、やっぱ増えてきたっていうところでね、やっぱり
そうです
ね。やっぱいろんな問題がね、また新しい問題がね、次から次にね、出てくる。
そう、日本は特にね、医療保険とか、その、障害者医療受給者証を持ってると、ほとんどかからない。ので、医療費が、
はいはい。
なんで、先生お願いしますっていうことを簡単に言えちゃう国なんで。
はい。
まあ、望んでる方はいいんですけどね。その、医療をね、最後の最後まで、受けながら、
はい、
治療とね、もう延命の微妙なところに行っちゃうと、やっぱり本人望んでない。
はい、
望んでない治療ってあんまりないと思うんですけど、
はいはい、
望んでない延命医療はあると思うんですよね。はい、
ああ、なるほどね。まあでもその、結構ほら、もう胃ろうにされ、切り替えられてる方とかね、まだ元気なんだけど、
はい、
まあその、いずれっていうところで胃ろうにも、若い時からね、開けられてる方とかね、もう中に
そうですね。それ、若い方はやっぱりね、難しい。やっぱりどうしても、なんかね、この年で食べれないとかって、やっぱり、障害の方なんかだと、それをしなければ、言ったら生命を維持できないわけだから、
そうですね。
やっぱり厳しいですよね。だから、胃ろうするのが絶対間違いっていうことでは全然ないと思うんですよね。
うんうん。確かに。
そもそも胃ろうってね、アメリカで子供のために開発されたんですよ。
うん、そうなんですか。
お年寄りがほとんどのイメージですけど、
はいはい。
子供がやっぱり食べれない、ね、こ
う、
こうをやっぱり、体は健康なのに、障害で、ね、飲み込むことができない人をどうやって救うかっていうので、開発された医療。だけど、日本ではほとんど高齢の方にそれをしてるって。まあでもそれって日本ぐらいなんですけどね。あんなに胃ろうを高齢者にバンバン作ってるっていう。
まあ、栄養はね、補給されてすごい肌が綺麗になるとは言いますけどね。それが果たしていいことかどうかっていうのはやっぱり、でも、悩むと思うな。
悩みますね。やっぱりね、つけるときは、それをしないと言ったらなくなっちゃうわけで、
はい、
つけないといけないときは、やっぱりつけると会話もできるし、元気になるし、
ね、
メリットの方が多いんですよね。
ですよね。
だけど、やっぱりそれを2年、3年、
うん、
4年ってなっていくと、やっぱり高齢だと、胃ろうしても逆流して肺炎になっちゃうし、
そうなんだ。そういう問題があるんですね。逆流してしまうことがあるんですね。
そうですね。だいぶ開発されて逆流しにくいね、
はい、
ゼリー状の半固形型の食、
はい、
その胃に注入するのも、だいぶ開発されてきてはいますけど、
はいはいはい、
でもやっぱり、人間ってやっぱり、いずれ 100% 死ぬので、
はい、
嚥下できなくなってきたり、その機能がね、低下してくると、胃ろうしたから老化を止めれるわけではないので。
なるほどね。ねえ、もぐちゃん？
ん？
もぐちゃん大丈夫？
難しいね。
ねえ、ほんと。もぐちゃん
はね、なんかその
胃ろうとかしないでとか言ってるけど、
私はしないで。
って言ってるけどね。
と思ってるね。
私なんか日常、日常疲労してる人たちを見てて、なんか結構元気な姿を見てるからね、うん、なんか悩んじゃうか。
やっぱりでもね、障害者とか子供と、うん、その、老衰していく方とは違う考え方が必要な気はしますね。やっぱり50代、60代でも脳梗塞される方いらっしゃって、はいはい、その方の場合、言ったら、ちょっと高齢者になりつつあるけど、まだ障害者っていう感じの割合って言ったらあれだけど、やっぱり90歳の人で食事取れなくなって胃ろうするっていうのと、ちょっとまた違うかなっていう。
うん。なるほどね。違う考え方に立って判断しなければいけないっていうことなんです
ね。難しいですね。でもさっきもぐちゃんさんがおっしゃったように、私は胃ろうしないっていうのを、うん、自分がその時に言えるとは限らないんで。
限らないもんね。
だから娘さんだったり、息子さんだったり、兄弟だったり、甥っ子だったり、まあ、そういう、ひょっとしたら、ケアマネだったり、そういう、自分のことを代弁してくれる方と、しっかり、もぐちゃんさんは元気な時にこう言ってたからって言ってもらえることが大事かな、
うん。それ言うだけでいいですね。一筆書いといた方がいいんですか？
いや、言うことの方が大事です。
ことが大
事。書いてることをね、すごく世間的にはすごくフォーカスされてますけど、
はい、
話し合っておくことの方が大事なんですよね。
難しい ね,
ね。
その時の状況によって、やっぱ指導したいって思うかもわからんしね。
そうですね。
う
ん、
そうね、
立場が違うしね、その、うん、本人と、その子供と、また甥っ子と、
うんうん
とかだったら、またいろんな立場があるんで、
そうですよね、
医者がその、ね、おばさんのことを聞いてきたときに、いや、自分の発言でおばさんの命がこう途絶えてしまうっていうのは、やっぱり責任を得なくなっちゃうと、うん、じゃあ先生お願いしますって言っちゃうかもわかんないですよね、
うんうん
で。親子でも関係性によったら、まあ、ひょっとしたら年金をね、たくさん生きてる間もらえるからっていう理由で、長く医療で生きてもらいたいっていうお子さんがいるのも現実だし。
うん、ダークサイドの話。うん、そんなこともあるんだな。
そんなこともあるんですよね。
う
ん
う
ん、
そういうね、いろんなパターンをね、やっぱ日々ご覧になってるっていうことなんですね。うん、ライトさんはね。
そうですね。
うん、本当に、いや、今日はありがとうございました。また、こう、ぜひ、いろいろお話を聞かせてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、また。
では、今日はこの辺で。
はい。
はい。
はい、
します。
失礼します。
おやすみなさい。
失礼します。おやすみなさい。